太宰治作、リーズ。杉野くんは洋画家である。いや、洋画家といっても、それを職業としているのではなく、ただ、いい絵を描きたいと、毎日苦心しているばかりの青年である。おそらくは、未だ一枚の絵も売れたことはなかろうし、また、展覧会にさえ、一度も入選したことはないようである。それでも杉野くんはのんきである。そんなことはちっとも気にしていないのである。ただひたすらにいい絵を描きたいと、そればかり日夜考えているのである。母一人、子一人の家庭である。今住んでいる武蔵野町の家は、3年前、杉野くんの設計によって建てられたものである。もったいないほど立派なアトリエもついている。5年前に父に死なれてからは、母は何事においても杉野くんの言う通りにしている様子である。杉野くんのふるさとは北海道札幌市で、かなりの土地も持っているようであるが、母は3年前、杉野くんの指図に従い、その土地の管理はすべて支配人に任せて、住み慣れた家をも売却し、東京へ出てきて、芸術家の母としての生活を始めたわけである。杉野くんは今年28歳であるが、それでも旗で見ていられないほど母に甘え、また子供らしいわがままを言っている。うちの中では大変威張り散らしているが、一歩外へ出ると、まるで育児がない。私が杉野くんと知り合いになったのは、今から5年前である。その頃、杉野くんは、東中野のアパートから上野の美術学校に通っていたのであるが、その同じアパートに私も住んでいて、廊下で顔を合わせる時があると、杉野くんは顔をぽっと赤くして、笑いとも、泣きべそともつかぬ変な表情を浮かべ、必ず小さい咳払いを一つするのである。なんとか挨拶を述べているつもりなのかもしれない。ずいぶん気の弱い学生だと思った。だんだん親しくなり、そのうちに父上の危篤の知らせがあって、彼はそのふるさとからの電報を手に持って私の部屋へ入るなり、わーっと叱られた子供のような、甘えた泣き声を上げた。私はいろいろ慰めて、すぐに出発させた。そんなことがあってから、私たちはいよいよ親しくなり、彼が武蔵野町にきれいな家を建て、お母さんと一緒に住むようになってからも、私たちは時々行き来しているのである。今は私も東中野のアパートを引き上げ、この三鷹町の外れに小さい家を借りて住んでいるのであるから、お互いの行き来には便利である。先日、珍しく良い天気だったので、私はすぐ近くの井の頭公園へ紅葉を見に出かけ、途中で気が変わって杉野くんのアトリエを訪問した。杉野くんはひどく意気込んで私を迎えた。ちょうどいいところだった。今日からモデルを使うのです。
私は驚いた。
杉野くんは極度の恥ずかしがり屋なので、今まで一度もモデルを自分のアトリエに呼び入れたことはなかったのである。人物といえば、お母さんの顔を描いたり、また自画像を描いたりするくらいで、あとは大抵風景や生物ばかりを描いていたのである。上野に一軒、モデルを修繕してくれる家があるようであるが、杉野くんはいつも、その家の前まで行っては、虚しく引き返してくるらしいのである。なんとも恥ずかしくてしようがないらしいのである。私は玄関に立ったままで、君が行って頼んできたのかね。
いや、それが、
と杉野くんは顔を真っ赤にして少し口ごもり、お袋に行ってきてもらったんです。体の健康そうな人を選んできてくださいって頼んだのですが、どうも、
あまりに丈夫すぎて絵にならないかもしれません。ちょっと不安なんです。あの庭の桜の木の下に白いドレスを着て立ってもらうんです。いいドレスが手に入ったものですから、一つルノアルのリーズのようなポーズをさせてみたいと思っているのです。
リーズってのはどんな絵かね？
ほら、真っ白い長いドレスを着た霊嬢が小さい白い日傘を左手に持って桜の幹に寄りかかってる絵があったでしょう。
あれは霊嬢かな？マダムかな？
あれはね、ルノワールの27、8歳頃の傑作なのですよ。ルノワール自身のエポックを隠したとも言われているんです。
僕だってもう28歳ですからね。
一つ、ルノワールと戦ってみようと思ってるんですよ。今ね、モデルが支度していますから。あ、できた！
うわ、これはひどい。
モデルはアトリエのドアを静かに開けて玄関へ出てきたのである。
一目見て私もこりゃあひどいと思った。どうもあまりにも健康すぎる。
夫人の要望についてかれこれ言うのは良くないことだが、ごく大雑把な印象だけを言うならば、どうも甚だ言いにくいのだが、お団子が白い袋をかぶって出てきた形であった。色赤黒く、ただ丸々と太っている。
これではとても絵にはなるまい。
少し健康すぎたね。と私は小声で杉野くんに言うと、と杉野くんもうなって、
さっき和服を着ていた時にはこれほどでもなかったんですがね。こりゃひどいですよ。泣きたくなっちゃった。とにかく、まあ、庭へ出ましょう。
私たちは庭の桜の木の下に集まった。桜の葉は寒暖なく散っていた。
ここへちょっと立ってみてください。
杉野くんは機嫌が悪い。
はい。
女の人は性質の素直な人らしく、顔を伏せたまま優しい返事をして、長いドレスをつまみ上げ、指定された場所に立った。
途端に杉野くんは目を丸くして、
おや、君は裸足ですね。僕はドレスと一緒に靴を揃えておいたはずなんだが。
あの靴は、少し小さすぎますので。
そんなことはない。君の足が大きすぎるんだよ。なってないじゃないか。
ほとんど泣き声である。
いけませんでしょうか。
かえってモデルの方が無心に笑っている。
なってないな。こんなリーズってあるものか。
ゴーギャンのタヒチの女そっくりだ。
杉野くんは破れかぶれでひどく口が悪くなった。
光線が大事なんだよ。顔をもっと上げてくれ。
ちっ、そんなにゲタゲタ笑わなくてもいいんだよ。
なってないじゃないか。これじゃ僕は漫画家になるより他はない。
私は杉野くんにも、またモデルの人にも両方に気の毒で、その場で立って見ていることができず、こっそり家へ帰ってしまった。それから10日ほど経って、昨日の朝、私は吉祥寺の郵便局へ用事があって出かけて、その帰り道、また杉野くんの家へ立ち寄った。先日のモデルの後日談をも聞いてみたかったのである。
玄関の呼び鈴を押したら、出てきたのはあの人である。先日のモデルである。白いエプロンをかけている。
あなたは？
私は瞬時どぎまぎした。
はあ、
とだけ答えて、それからクスクス笑い、奥に引っ込んでしまった。
おやまあ、
と言ってお母さんが入れ違いに出てきた。あれは旅行に出かけましたよ。ひどく不機嫌でしてな。やっぱり景色を描いてる方がいいそうですよ。何のことやら、とってもプンプンして出かけましたよ。
そりゃあそうでしょう。ちょっとひどかったですものね。
それで、あの人はどうしたのです。まだここにいるようですね。
女中さん代わりにいてもらうことにしました。
どうして、なかなかいい子ですよ。おかげで私も大助かりでございます。
今時あんな子はとても見つかりませんですからね。
なんだ、それじゃあお母さんは女中を探しに上野まで行ってきたようなものだ。
いいえ、そんなこと。とお母さんは笑いながら打ち消して。
私だってあれにいい絵を描かせたいし、なるべくなら姿のいい人を選んできたいと思って行ったのですが、なんだかあそこの家で大勢の並んで座っている中で、
あの人だけ一人目立っていけないのですものね。
つい不憫になって身の上を聞きましたら、あなた、東京へつい先日出てきたばかりで、人からモデルはお金になると聞いて、こうしてここに座ってると言うんでしょう。危ない話ですものね。
房州の漁師の娘ですって。
私は、せがれの絵がしくじっても、この娘さんをしくじらせたくないと思いました。
私だって知っていますよ。あの娘さんじゃ絵になりません。
でも、せがれには、
またこの次ということもあります。絵描きだって何だって、一生気長な仕事ですから。